はい、こんにちは、大竹まことです。今日は9月の17日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
今日あたりは涼しくなるような予報だったけども、なんかこう俺の車の温度計は地べただけど、はい、31度ぐらいあったね。
今 29.9 度ですね、うん、浜松町の屋上の気温計は。
これあんまり昨日かなんか雨降ってたのか、はい、ちょっとだけ少し気持ちよかったのにね。
ああ、うん、そうなんですね。
まだ暑いかと思って、ま、ちょっとお腹立ちなんですけども。
お腹立ちなんですね。
、うん、ちょっとお腹立ちがしてるんですけど、まあしょうがないのか ね、天気はね。春菜は、
はい、
ラオスから今朝帰ってきて、
はい、
その足で、
はい、
千葉県の富津に、
はい、
成田から、
はい、
富津に行ったわけ。
そうですね、うん、このラジオの時間まで
始まる前まで、
そうですね、今日さっき、そうですね、
すごいね、そのフットワークの。
え、ラオスから帰ってきて、そのまま成田から行ったんですか。
そうなんですよ。6時半ぐらいに羽田出て。
すごいね、その何。
いや、ずっとでも気になってて、ちょうど行く前とかに結構大変なニュースだったじゃないですか。
48歳ぐらいって元気なのかね。
48歳、まだ47歳ですよ。じゃあ12歳です、イメージは。
イメージ、まあね。
いや、でも本当にずっと、
それなんで普通に行ったの。
まあすごい、まだいまだに停電中だっていうことと、
はいはい、
あと、うん、電池と懐中電灯とかいろいろ届けに行きたいと思ったのと、うん、あとロケでよく本当にお世話になった富津の方の金谷とかが、だから皆さん お元気大丈夫かなとか思って、うん、まあね、
うん、
この暑さですし、うん、ちょうど私だから、うん、ラオス行ってる間に雨もすごかったじゃないですか、
うんうんうん、どうしたの、何か持ってったの、う
ん、電池と懐中電灯をいっぱいもういろいろかき集めて持って、うん、
懐中電灯が足んないらしかったね。
そうですね、もう本当に、そこの金谷コミュニティセンターというところに物資が集まってるというところ行ったんですけども、うんうんうん、やっぱりもうそこ行くまでに、うん、あ愛ちゃんって今日なんか持ってきてくれたって言ったら、うんうん、電池と懐中電灯持ってきたって言ったら、うんうんうん、あ欲しかったって言っておばちゃんたちもこう渡して、その中、うんうん、そこで後でみんなで分けてくださいって言ったのをちゃんと渡して、うんうんうんうん、やっぱりブルーシートも足りないって言ってましたね、
うん、
で、
いやでもね、本当に真っ暗ってことだよな。
そうなんですよ、
停電してるところは暗いでしょうね、ずっとね。
本当そこで
夜道だろうと何だろうと真っ暗って、
夜は真っ暗って言ってましたね。知り合ったおばちゃんなんですけど、ね、親戚もちょっと先に住んでるけども、うんうん、夜はもう本当に怖いぐらい真っ暗なのでって言ってましたね、うんうんうん、
いや懐中電灯かろうそくでもないと何にもできないってことなら、
そうですね、
電気来てないし
本当にお困りでしたね、電気が、うん、まだ、うん、昨日やっと水が通ったって言ってたので、
うん、じゃあ停電の上に断水もしてたんですね。
そうなんです。でもね、うん、水とガスがあっても、うん、お風呂入れないんですって。
なんで
電気で、うん、湯を沸かすから。
そう、それ今設定がな、
そうなんですよ、
そういうね
もどかしさがあるみたいで、それで
電気がなきゃ風呂沸かないんだよ、
う
ん、
そうで、飲食やってるおじちゃんとおばちゃんは、うん、ちょうど今日はあったかいからよかったけど、うん、水浴びてきたけど、うん、もうずっとお風呂も入ってないっておじちゃんは、うん、ずっと店の片付けしながら、うん、お店ももういつお、ね、再開できるかも分かんないし、うん、冷蔵庫のちょうど上が水漏りして、
うんうん、
この冷蔵庫は買い取りリースじゃなくて買い取りなんですよ、
うんうん、
もう私も飲食やってるから高い冷蔵庫なんです、ああいうのって大きなやつ、
うんうんうん、
それ買い取ったって言ってて、それも使えるか分かんないし、
うん、
もちろん店のもの全部ダメだったし、うん、で海が近いから潮風で、
うん、そうなんだよね、潮風で
全部洗ってましたね。
ビニールハウスの野菜とかもビニールが飛んで野菜も塩だから、
うん、そうですね、
全部やられちゃったって被害総額がなんかこうお魚がダメになって、
はい、
それからそのなんか養殖場も全部電気だろ。
ああそうなんですか、ああ
そうなんです。でそこがダメになって、で養豚場とか養鶏場とかこの辺もダメになって、
そうです
よ、ね、農家も、
ね、牛もそうですよね、
牛もそうだよね。
うん、
なんか搾乳するやつもあれ、はい、なんか
電気ですか、
電気なのかね。
そうですね、 よく見ますね、こう
やってたね、テレビでね。ひどいね、やっぱし。
あの電動シャッターも、うんうん、車はあるのに、うんうん、電動シャッターが開かないから、うんうん、車を出せないって言って、それも電気って言ってました。
俺んちも電動シャッターだ。
だからどっかに何か取りに行くって言っても、うん、物資があっても車で出せない、う
ん、出せないんだあれ。
そう、
あの違う、ぼっちぼっと押すのは、
そう、電気だから。
あれ電気だから。
そうなんですよ、便利なんですけど、
ね、あら、じゃあもう逆に災害とかそういう時なんかは先になんかシャッター開けっぱにしとかないと。
そうですね、
動かないってことになるね、
何かある時は。でも、うんうん、中がぐちゃぐちゃになっちゃうしね、台風だと閉めないとおっしゃった。
そうだね、
ですよね、
風でね。
高速のちょうどあの、うん、高速のなんていうんですか、パトロールとかのちょうどあの入れてる車の車庫のところのシャッターもぐにゃって曲がって、なんか大変そうでしたね、入り口のところで見
た。あのうちの近くのよく行く俺の行きつけの喫茶店があるんだけど、はい、コーヒーの方が。あのカウンター席のところの左側が大きな窓になってて、うん、そこにはなんかこの時期はブドウのつるが張ってて、
うん、
でマスカットかなんか分かんないけど、はい、ブドウの実が結構たくさんなる、
うん、
今その時期なのね、
はい、
で行って あのブドウどうなってるかなと思って、あれと思った、何にもねえの、
あ全部落ちて、
あの、ね、根こそぎ風でやられて、
つるも、
つるが全部やられて、
うわ、
根が折れてどうしようもなくて、もう何にもない窓になっちゃって、
いやだからもうお庭の木も全部剥がれてましたもん、うん、今日買って、うん、全部持っていかれたって言って、
はあ、
いやと
これだからもう半端な、まあ、そういうのまで含めて、
はい、
何百億だろうね、
うーん、
多分ね、
そうですよね。こちらで海のそばに大きなガラス張りのレストラン、私そこで3回ぐらいロケでお世話になった大きな市場も朝市もあって、イタリアン料理とかいろいろ入ってるレストランはガラスが割れて、その中のもの全部もうぐちゃぐちゃに風でかき乱されて、
さっきあの始まる前に動画を見せてもらったけど、
はいはい、
もうね、
でスタッフの方も当時いろいろお世話になった人もいて、うんうん、あの多分年内は営業できないんじゃないかなって。でも営業してお客さん来るかどうかもこの被害の、
あんな大きなセメントでできてる建物が、
はい、
ガラス窓が全部割れちゃって、
いや本当にそこも今木をバッと張ってるけど、うん、もう屋根もめくれ上がって、
あ、
いやあれはすごい時間かかると思うな。
いやいやね、これはもうね、うん、災害だから、はい、まあどうしなくちゃいけないわかっていうのはね、
はい、
まあ、それぞれ各自準備しなくちゃいけないわけだけど、でもなんか太田さんさ、
はい、
こうなんかあの最初にさ、例えば甲板とかいろんなさ懐中電灯か入れたバッグみたいなのあるじゃん、
防災グッズの、
防災グッズ、あんな3日ぐらいの設定になってなかった？
そうですね、うん、そんなに長期の対応のための防災グッズではないですもんね。
そんな缶詰何十個も入れてないだろう、うん、だって
家族の人数分そんだけね、うん、足りるかって言ったらまた日にちも短くなっちゃう、まあ、
3日せいぜいそのくらいだよね、うん、で思うんだけど、まあ、こう災害起きちゃったよね。で、まあ、台風だから右側が、まあ、千葉県側がとっても被害を受けたわけだよね、
うん、
でこの台風は大きくて、まあ、威力が強いというのは分かってたわけだ、う
ん、はい、
分かってたから前の日から都内では、まあ、電車も止めて、
うん、
夜8時ぐらいか ね、
そうですね、
もう止めて動きませんよってみんな備えてくださいって、うん、
新幹線もちょっと本数、うん、あれでしたよね、うん、減らしてやって
ましたよね、言ってたわけで、まあ時は次の日からは、うん、まあ、あの間引き運転とかいろんなので動き始めたけど、この初動でどうするかっていうのは結構決まるわけだよね、うん、で、まあ、各自治体もそうだけど、
うん、
こう太田さんに聞きたいのは、国の方はこれ なんとか災害人何
あ激、激、災害非常災害対策本部の設置等がやっぱりちょっと遅れたという指摘がありますね、初動が遅れたと、あの日刊スポーツの大谷昭弘さんのコラムをご紹介しますが、あの、まあ、ついに政府は非常災害対策本部を作らなかったと、 でせめてすぐに関係閣僚会議を開いておけば事態は随分変わったはず、うん、でもどうでしょう、翌々日が第4次安倍内閣再改造の日だったので、うん、まあ、官邸の意識がそっちに行ってたんじゃないかと大谷さん指摘していて、例えば国土交通省は一昼夜以上もかけてやってくる北海道とか九州電力とかそういった車両の高速道路の優先走行を決める、警察庁はそのための交通規制をする、防衛省は自衛隊のヘリによる機材の輸送と障害物の撤去をする、総務省は消防庁やそれぞれの自治体との情報交換をする、そういったことは関係閣僚会議で連携しただけですぐにできたであろうから、ここまで甚大な災害にならなかったかもしれないということをおっしゃっていて、やっぱりちょっと初動がやはり遅かったんじゃないかなと。
もう組閣で忙しかったのかもしれないけども、こういうのってやっぱし並行してやんなくちゃダメだよね。そんなこといくら言ったって、
ちょっとしたら組閣を延期してでもっていうことも考えていいぐらいの結果、大きな被害が出てるわけですもんね。
でそこ災害指定っていうのはどのくらいでできたってことになるの、台風が来てから。
その緊急、激甚災害という指定をするかどうかっていうのを、今被害を集約しているので、激甚災害の指定っていうのが間もなくされると思いますけど、今情報集約中だと。
まだされてないということ
ですね。それちょっとタイムラグがあって、その自治体がお金を出したことについては、後から国がちゃんとお金の手当てしますよっていう指定なので、すぐやれることは関係閣僚会議と、
それはいいよ、しょうがない。激甚災害指定はね、少し時間かかるかもしれない。そうじゃなくて、こういうのが災害ですよと、国も地方自治体も一丸となって迅速に動きましょうみたいな、災害指定みたいなのは最初にどっかでないと、こう例えば自衛隊だとかそういうのの出動要請とかできないでしょ。
優先的にっていうことですよね。
できないでしょ、それ、それはいつどうなったのかなと思って。
だから結局それはしていないで、国がやったことは10日になってからその電力事業を所管する経済産業省が、組閣されてすぐに、経済産業大臣になったばかりの菅原一秀さん本部長とする停電被害対策本部を作ったんですけど、それも13日なので、9日の早朝に、大きな被害が出始めてからもう4日経ってからということですね。翌日の10日には関係省庁災害対策会議を、開いたんですけれども、対策本部を作ったのは13日、4日経ってからということで、当然遅いですよね。
そうですよね。被害の
ネットを通じて、特別養護老人、
特別養護老人ホーム
なんかは、電気もないと、クーラーも動かないと、問い合わせしてだけど、全然動かなかったんだけど、ある野党の議員が来てそこに行った時にこうですよって言った、その次の日ぐらいからこう動き始めた。
そうですね、
聞いてるけどね。
国会議員が来て、ここの施設で一人亡くなったんですよって言ったら、ようやく電源車がやってきた。その前は何度要請しても配備されなかったっていう、偶然なのかもしれませんけれども、そういう時の流れがあってっていうことですよね。
こういうのこうどうしたらいいんだろうね。
だから本当に被害の大きさでどんどん分かってきてからこうなったかもしれないけども、被害遭われた方は声が届かないんですよね、出したくても、助けを求めたくても、そうなんですよ、もう手段がないから
電話つながらない、そうですね、メール送れない、
電気もないし、だから本当に今回行ったその富津の金谷っていうところの、もっと奥の岩井袋っていうところはもっと今大変な状態だっていうのを、おばちゃんたち言ってたので、あそこは本当に今すごい大変で、なかなかその救援物資とかも行ってない、だからそういうとこって声が届かないんだなって思いました。大変なとこ、ことがね。
でもここまで電気がないと、
いやそうですね、
何にもできない。
今日もおばあちゃんも外に出てましたね、家の外に椅子出し座ってるおばあちゃんも いらっしゃったけど、やっぱり本当に暑いし、うん、この暑い中、うん、ね、水はやっと通ったけど、うん、通ってなかったこの日にちを考えたら大変ですね。
さっき大竹さんがその、ね、まあ、電気がないとお風呂も沸かせないというお話されてましたけれども、はい、その亡くなった、その熱中症で亡くなった82歳の女性の方がいた特別養護老人ホームなんですけれども、そこでやっぱり、停電中は給水ポンプも使えなかったということなので、なるべくトイレに行かないようにしていて、水分を取らないことも熱中症の危険性を高めたということのようですね。
いや、ちょうど今日お話聞いた伺った人も、うん、トイレ行ってないって、水が出ないからって言って、うん、え、私大きい方ですかって聞いたら、うん、いや、ちっちゃい方もずっと我慢して行ってないって、うん、やっぱりそう流れないっていうのがやっぱりそこ残っていくのが嫌で、なんか行ってないって、いや、それ体に本当悪いですよって言って、
もうちっちゃい方はどこでしてもいいようにしないの、
いや、そうい う
の
そうですよね、体が本当まずですからね、
無効とかな、
そうですよね、
そうなんで
トイレ我慢する、うん、そのために水飲まない、そうすると外気温高いから熱中症になる、ね、本当に危険ですよね、
悪循環で本当に危険です、本当に。いや、あとブルーシートがやっぱり足らないっていうのと、張る人がいないって言ってたので、うん、ボランティア行かれる方はやっぱり必死に問い合わせて、ホームページとかで、今受け付けてると思うので、
ここも問題だよね、なんかブルーシート張る詐欺みたいなのが少し出てきてるっていう、
まあ、
確認はできてないんですけど、南房総市や鴨川市でそのブルーシートを貼りますよっていうような詐欺と思われる動きがあると、でブルーシートを貼るっていうふうに声かけられて、先にお金払ってくれれば、優先的にやりますからって言って、お金を払うとそのまま連絡取れなくなるっていう、だからお金は取られるわ、ブルーシート貼ってもらえないわっていうケースもあるやに、
あと貼るのも、なんか養生テープでパッと貼り付けるだけで、うん、その高額な金額を取っていくって、
う
ん
う
ん、
十数万円取られるっていうような話もある、出てたみたいですよね。
でもさ、これもさ、初動から言ったらよ、うん、ね、ブルーシートはどこどこにありますと、はい、うん、ね、まだ数が足りてませんけど、うん、まあ、何日以内に届きますと、しかもこれはボランティアの方がやってくださった時とか、あと、まあ、自衛隊の人でもなんかこうそういう人がやってくれた時でも、うん、お金はこう発生しないならしないと、ブルーシート貼るのにお金はかかりませんっていうような情報をちゃんと先に流しておけば
そうですね、
いいんじゃない。だって最初でまあね、うん、ちょっと通りがかりしてね、ブルーシート、まあ、今なら積んでるから貼ってやるよなんていう話はざらにある話、
う
ん、
そうですよね、足りないし、
でしょ、
人でもいないから、うん、そういう、まあ、ボランティアを待ってる時間はない、うん、もう雨は降る、うん、
でしょ、
だから、うん、そこをつけ込んでやるこういう詐欺がいるっていう、うん、だから、まあ、お金はかかんないであるけど、うん、でももう今っていう、今困ってるってところをつけ込んでるんで、それを、まあ、知って、その情報知っててもそういう人たちがいるのは本当に許せないし、やっぱりあれ貼るのもすごい大変だと思うし、危ないことだと思うんでね、
公の発表よりも、はい、もっとたくさんの人が屋根登って、はい、もう結構怒ってる、
そうなんですよね、
かもしれないですね。
大阪の北部地震の時もそうやって怒ってすごい大怪我された方もいて、そこではボランティアの方が疑似の屋根作って張り方をこうレクチャーするような場所もあったりしてるんですけど、だから本当にもうブルーシートとそういうのもこれからね、天候も分かんないし、まだどれだけかかるかも分かんないって皆さんおっしゃってたので、本当そういう詐欺、私気をつけてって言ったけど、うん、気をつけてくださいねって言ったけど、だ
気をつけようが、
そうですよね、そういう状態ですよね、
ないんだよね、うん、これもだからその災害指定するなりね、そして初動みたいなことで徹底して、
準備があればそうですよね、
だって今回初めてブルーシート貼るわけじゃないんだから、
そうですよね、
もう 福島も阪神大震災も、
はい、大阪の台風もこの間
何度も張ってるんだから。
こないだあったとこですからね、大阪も本当に大きな台風で
ねえ、
はい、
それやんなくちゃダメだよなと思うけども、はい、いずれにしてもこう被害が長引いて、それからこういう被害が長引いてるこの金額ね、野菜がダメ、魚がダメ、ね、住むうちがダメ、
商売もこれから
商売も
観光も、ねえね、もっと早く
どんな風に
頑張ってもらいたいですけどね、
こう国とか自治体は援助していくんだろうね。さあ今日も始めましょう。